朗読します。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足の生えた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人はいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を閉じ歩けて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を閉じ上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。
白田への兄弟、ありがとうございました。では今週は絶望から希望へと出しまして、中西先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今日は後藤伝道師になり変わりまして、後藤の利用をさせていただきたいと思います。昨日はですね、後藤先生たちは結婚式のためにいなかったんですね。いつも修法のチェックも時にはしてくれるんですけども、暑くてですね、工事の方々との外での話し合いも結構ありまして、もうぼやけてしまいまして、チェックも先週のままになってしまいました。まあ夏の暑さのせいばかりではなくて、ぼつぼつ始まっているのかわからないか、時々心配もいたします。まあ、いずれにいたしましても、ご用意させていただきたいと思います。今日の題は、絶望から希望へという題をつけました。まあ、何が絶望といって、死というものは究極的な絶望だと、やはり誰もが認めると思います。で、そういう究極的な絶望から希望を体験した人が皆さんの家族にも多くいらっしゃると思います。一番最近それを経験なさったのは中村美鈴姉妹、第二代においでになると思いますが、中村美鈴姉妹のお父さんですね、小豆島に住んでいらっしゃったわけです。最後の臨終の言葉が、まあ、振るっていますね。ほんならな、天国へぼつぼつ行ってくるわって言ったんですね。信仰が長くあって、もう死を超越したような力でそうおっしゃったんじゃないんです。中村美鈴姉妹がたびたび私にも要請していらっしゃいましたけれども、お父さんが最後の砦みたいになかなか信じられなかったんですよ。でも最後の最後で数ヶ月前にイエス・キリストを救い主と受け入れて洗礼を受けなさったんです。だからまだ数ヶ月の信仰者なんです。そう考えてみると、改めて、まあ中村さんには悪いですけれども、中村さん自身の信仰の力が強くてそうなったというのではなさそうなんですね。それは希望というものは、希望を握っているお方に出会わなければやっぱり得られないんですよ。人間の力とか考え方次第とか、こういう、まあ、素晴らしい出来事が起こったとか、そういう程度では究極的な絶望から希望へと変えるようなものは起こらない。中村さんがそのようなイエス・キリストに出会われたということが、何よりも聖書の言葉に生かされて、最後の時をそのような勝利へと導かれたんだと思うんですね。で、この究極的な絶望から希望へと導いてくださるお方に出会いますと、単に死の時のことだけではなくて、地上の人生で我々も絶望的な経験というのを随分生かします。で、そういう絶望的な経験をしている私たちにも、絶望から希望へと体験できる人生がありますよ、それをお伝えしたい、こういうふうに思うわけですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の地の神様、熱い、まさにその最中にありますけれども、お一人お一人を支えてくださって、今日この8月の5日第一手術の 第一礼拝に導かれて今から御言葉を聞こうとしています。さまざまな日本の厳しい状況、世界の厳しい状況の中で、あるいは人生の厳しい状況の中で絶望的な思いをすることがたびたびあります。そうした中であなたの御言葉を通して希望を抱くことのできる世界、人生、これを知ることができますように、今からの時を御手に委ねて尊い救い主イエス様の御名としてお祈りします。アメン。最初にこの聖書に出てくる一人の人物の絶望的な状況をいくつか見たいと思うんですね。エルサレム郊外にベテスダと呼ばれる池がありました。ベテスダとは憐れみの家という意味です。実際その名のごとくに多くの病人がそのベテスダの池の周りに佇んでいたんですね。それはなぜかというと、皆さんの聖書の3節4節の小さい客中の字を読めばわかります。ちょっと私は読んでみます。4節を見ますと、主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも癒されたからである。まあ、温泉のようなものと考えることもできるかもわかりません。ともかく水が、湯が、わーっと揺れ動くときがあるわけです。そして一体としてそのときに最初に入ったものが癒されるのだ。どのような病気にかかっていても、こう書いてあります。そのために病人たちが今か今かと揺れるのを待っていたという状況なんです。そんな中で38年もの長い間病気の男がいたということで、第一にすぐにわかる絶望は、病に関する絶望ですね。なんといっても38年間も治らない病気を抱えて生きてきたんです。38年間というのはもう気の遠くなるような年数ですよね。10歳で病気になったとしても48歳、20歳で病気になったとしたら58歳、30歳となれば68歳ですか。もう人生の大半が病気ばかりで生活をしているんですよ。寝たきりなんですね。そしてこれからもなお病気が治らないままの人生を生きなければならないというのは、病に関する絶望というものが彼の中にあったと思うんですね。我々病気になりましても治るのではないかとか、きっと治ってくれるであろうとか、そう思えばこそ励みもするわけです。治らない、もうダメという状況だと希望はなくなるでしょう。まさにこの男は病に関して絶望的な思いがありました。しかしそれだけではなくて、環境に関する絶望がありました。この水が揺れるときに最初に入ったものだけがどんな病気でも癒されるということを考えれば、38年間彼が水に入れなかったということになります。そうなると真っ先に入っていく者がいるわけです。自分を助けてくれる者もいない。本当は病気の世界というのは助け合っていただきたい、あれ見たい人もいてほしい、そういう場であるはずですよね。ところが助け合うべき場所で、いわゆるエゴ社会、この男が真っ先に言っています。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。そういう周りの世界のエゴ社会というものに彼は絶望していると思いますね。何でも調子よく行ってるときって好景気と言ってもいいと思いますが、そういうときっていうのは、まあ、どうぞどうぞあなたから先にって言って言い合える環境はあると思うんですね。しかしギリギリの世界では人のことなんて構ってられない、そういう思いがむくむくと湧いてくるんじゃないでしょうか。普段はきれいごと言えても、ここということになってしまうと、やっぱりこの世界のように我先にと 自分の癒しだけを求めていく、そういうエゴ社会が現実にある。それをもう嫌というほど38年間見てきたわけです。人間の心は要するに自分が一番なんだって思ってしまう。それは今も変わらない世界かもしれない。第二の絶望はこういう環境に関する絶望です。第三の絶望もあります。それは孤独という絶望です。第二番目と関係はあるわけですけれども、池の中に自分を入れてくれる人がいないと彼は言いました。つまり親身になって彼のことを助けてくれる人はいない。孤独という絶望ですね。三木清という人は哲学者でありましたけれども、孤独は山の中にではなく都会の中にあると言いました。現代人は絶望という孤独を静かに味わっていると言って、ソローという哲学者もそう言ったんですね。多くの人が一人ぼっちという思いを持っているのではないかと思うんですね。この男は38年間その絶望に直面させられてきた。これがこの男の絶望です。しかしこの絶望から彼は立ち上がっていくことができるんですね。そのお方について今日お話をしたいと思うんです。そんな中で、この38年もの長い間病気にかかっている男に、驚くべき言葉をかけられた方がいらっしゃいました。6節をご覧いただけますか。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。我々人間は、せいで、大変ですねって言えるしかないと思うんですね。38年もですか、本当に大変ですね。良くなりたいかっていう言葉を言えるっていうのは、癒すことができる力がなかったら言えませんよね。またそんな男に声をかけないその人に、少なくともその人はこれからことを起こそうとする愛というか、優しさというか、そういうものをこのお方は持っておられる。第一にこの男を癒したものは何か、それはイエス様こそ孤独を癒すお方であるということを知ったということです。イエス様がこの男をご覧になったときに、いろんなものをご覧になったと、後で出てきますが、罪を犯してはいけませんと後で言われました。そういうことから考えますと、この男の中にそれをお知りになったということは、何らかの自己節制できなかった。ちょっと開けてみましょうか。14節なんですが、その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。ここで言うのは、病気が罪という意味ではないですよ。そうではなくて、この種の病気に関しては寝たきりになってしまうほどの、まあ悪行、罪と呼ばれる事柄を行っていた。それが大きな原因の一つであったということを言えるんでしょう。それを知った上で、イエス様は仕方がないとおっしゃらなかった。そんな不節制なことをしているからそうなったんだともおっしゃらなかった。そうではなくて、良くなりたいかって。むしろこの男の中にある絶望というものを知られて、なんとか希望の人生へ導きたい。そういう思いです。罪を裁くことのできる権威を持っていらっしゃいますけれども、罪を裁かずに、一切それはご自分が引き捨てられて、この男が治ることしか考えていらっしゃらない。声をかけてくださったということは、この男にしてみれば、本当に聖天の霹靂だったと思うんですね。嬉しかったに違いない。多くの人は、あいつはあのせいでこうなったんだ、 不知事に行っている世界の中で良くなりたいかって声をかけてくださった。まさにイエス様は深い関心と愛情を注いでくださった。で、孤独という時に、先ほど孤独という絶望のお話もいたしましたが、孤独というのは例えば自分は内気で、あるいは人づくりが下手であるとか、友達との関係づくりが下手であるとか、そのために孤独になるというように考えているとしたら、それは違うと思いますね。そうではなくて、人間が本来基本的には孤独な存在です。自分の人生において真に助けを持っていない、自分の最後の最後まで友になるような友を持っていない、そういう意味において全ての人は孤独というものを持っているんですよ。それを何らかの形で、まあ、カバーしているに過ぎない。そう考えてみますと、この男の孤独の本質は本当の意味でギリギリのところで声もかけられない、かけてもらえない、この病気のせいもあるでしょう。人間の無力、そこにはタッチできない、そういう意味で彼は孤独そのものなんです。しかしそこにタッチすることができるお方、イエス・キリストがいらっしゃる。考えてみますと、親もお金も友達も最終的には自分を助けることができない。そういう意味で全ての人が孤独なんです。その孤独の中で、私はあなたを捨てて孤児にはしないと言ってくださるお方、イエス・キリストがいらっしゃる。それがまず第一に、この男を立ち上がらせていく力になりました。第二は、イエスこそ病を癒す力と優しさを持っていらっしゃいます。イエス様はこの男に手を取って、さあ立ち上がりなさいと言って、この男を実際に癒されたんです。この癒す力もすごいとは思うんですけれども、同時にこの良くなりたいかという言葉を言われたということを思うと、この彼自身の中に治りたいという願望そのものがもうなくなってしまっていたということも思わされるんですね。彼は絶望のあまり、もう治りたいという気持ちももちろん若い時は持っていたに違いないとは思いますが、それさえも失せてしまっていた。病人にとって本当は治るというのは一番目標であるはずなんですけど、その目標さえも失っていたんです。イエス様はそこを本当の願い、本当の願望、こういうものをかき立てられるんです。私たちは人生で、まあ、私自身もたびたび多くの方々と接してきて思ってきたことは、病気にしても問題にしてもそうですけれども、救いにしてもそうですけれども、本当に私の家族は救われてほしい、本当にこの病が癒されてほしい、この問題が解決されてほしいと強い強い願いを持って求め続けていくならば、神の側において何らかの形で願っている通りではないかもしれないけれども、それに対する解決というものをお与えになるということを私は確信してきたんですね。その前に諦めてしまうんですよ。もういいかって、強い願いを持たない、これは人間にとって大きな問題になる。イエス様はこの男の中に病気が治らないという問題も感じていらっしゃいますけれども、同時にこの男の中に良くなりたいかと言われねばならないところの願望というものはなくなってしまっている、そういう思いを深く憂いていらっしゃった。皆さんに問題がもしあるとして、我々が信じたのは人間が作った偶像の神ではない、全能の神なんです。その全能の神にひたすら求めていくっていうこと、それは我々にとって大切なことであるわけです。私たちは希望のメッセージに耳を傾けるよりも、ダメだというメッセージの方に心を奪われてしまうんですよ。この世の宗教はほとんどそうでしょう。あなたがね、不幸なのはね、こういうことがあるからなんですよって言われてしまう。そっちの宗教に耳を傾けてしまう傾向があるんですよ。希望のメッセージは本当は喉から手が出るほど欲しいのに、 希望のメッセージを聞いても、おいそれとはなかなか信じられない。でも実際に神様の前にひたすら願うならば、求めよう、そうすれば与えられる。門を叩け、そうすれば開けてもらえる。探せ、そうすれば見出す。続けなさいということが脚注に書いてあったでしょ。だから求め続けていただきたい、良くなりたいという思いを、実際にイエス様はこれを書き立てていらっしゃいます。そして癒しをなさるわけです。外観は何かというと、イエス様という方は、不幸を人のせいにする人生から解放してくださるということです。この男は良くなりたいかとイエス様に言われて、7節で答えました。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくの。これが本音です。もちろん、人が助けてくれないという現実があるんですけれども、これを言っている間は、何事も起こらない。イエス様の言葉を合わせて考えてみますと、イエス様は8節でこう言われました。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。良くなりたいかという優しさを持って、力を持っていらっしゃるイエス様ならば、そうだよなと。この世の社会はエゴ社会だよな。君も大変だったな。と同情してもいいでしょう。でももう人のせいにすることを考えている間は、数え上げている間は何事も起こらない。病床に伏すということしかできない。イエス様は、この男が一番に行った他の人が先に降りていく私のことを考えてくれる人がいないと言ったときに、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われた。起きる、考えられない言葉です。起きられないから寝てるんじゃないですか。この男は言いたかったかもわからない。しかしイエス様は一切の言い訳というものを排除されました。さあもうそんな言い訳をやめなさい。もうせいにするのはやめなさい。私が癒す。そうおっしゃったんです。私たちも、なんかことがうまくいかないと、原因探しをやり出すんですね。このせい違うかな、あのせいじゃないかな。こういう環境が、こういう人がいるから、これでダメなんじゃないか。そうかもわからないけれども、それを言っている間は、ことは進まない。イエス様はこの男に新しい力と自信を持って生きることをさせたいんです。誰だってそうでしょう。自信を持って生きたいでしょう。この不幸を割っていて、過去を見て、このせいだ、あのせいだなんていうような生き方を我々は本当はしたくないはずなんですよ。でもしてしまう。自分に自信を持って、新しい力と希望を持って生きていきたい。そしてイエス・キリストは、さあ、長い間38年間、あなたの寝床であった。そこから解放する。さあ、起きて取って、そこ、歩きなさいって言って、そのとこ、歩かせられた。私たちも、そのような人生を生きることができる、イエス・キリストをご自身に、ひたすら求めて進んでいきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、38年という、もう想像絶するような長い長い病気です。その病気に打ち負けてしまう心と体、その中で彼はもう絶望の淵にあり、希望の気の字もなかった、そんな人生の中にありました。人々も関心も持たず、またさまざまなことで、あいつはああいうことのためにこんな病気になったんだというようなことで見捨ててしまっていた、その男、その男に対してイエス様は深い憐れみと、また希望を与えたい、そういう思いの中で良くなりたいかと語ってくださいました。今日集われたお一人お一人にも良くなりたいかと違う言葉でもあったかもわかりません。しかしそのような出会いを与えて人生を変えてきてくださいました。主よ、いつの間にかこのイエス・キリストによって新しい人生と希望と力があるということを、私どもは現実の世界に打ち負けて失望落胆に陥りがちなところがございます。主なる神様、どうか新しい力と希望をあなたによって見出し、 どうぞ床を取って歩きなさいと言われた長い習慣化したような考え、あるいは物、あるいは環境、そういうものから離れて生きることができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。